おはよう。8月20日木曜日、ゲームビジネスの朝刊 NG プラスの時間だよ。1本目、ゲーム業界史上最大の買収が決着した。エレクトロニックアーツが550億ドル、日本円でおよそ8兆円規模の買収を完了して非公開企業に移行した。買収を主導したのはサウジアラビア系のファンドだ。 EA の CEO は買収完了に合わせて経営陣の刷新を発表している。非公開化によって四半期決算の短期プレッシャーからは解放されるけれど、新しいオーナーの意向がスタジオの方針にどう影響するかは未知数だ。 FIFA、バトルフィールド、ザ・シムズといった巨大フランチャイズの行方を業界全体が注視している。2本目、ロブロックスの株価が 70% も急落した。第2四半期の売上は前年比 36% 増の15億ドルとトップラインは伸びている。ところが収益化の指標が市場の期待を下回った。ユーザー数は増えているのにマネタイズが追いつかない。プラットフォームの規模と収益性のギャップが投資家の信頼を一気に崩した形だ。さらに米上院がロブロックス上の自動安全問題について調査を開始している。ビジネスと規制の両面から逆風が吹いている。ロブロックスに依存しているクリエイターにとってはプラットフォームの方向転換リスクを改めて意識させられるニュースだ。3本目、スクウェア・エニックスの第一四半期決算が好調だ。注目はファイナルファンタジーサブンリバースのスイッチ2と XBOX への展開だ。この2つのプラットフォームへの拡大が経常利益を前年比 81% 増に押し上げた。スクエニは以前からマルチプラットフォーム路線を打ち出していたけれど、その成果が決算の数字にはっきり現れた形だ。一つのプラットフォームに依存しない戦略が収益の安定に直結する。規模を問わず開発者が参考にできるモデルだ。開発者の目。今日の3本を個人開発者の視点でまとめるよ。ベイン&カンパニーの最新調査によると、自分から新しいゲームを探しに行くプレイヤーは全体のたった5分の1しかいない。今日のニュースは3本ともこの現実とつながっている。巨大パブリッシャーですらプレイヤーに届ける仕組みの再構築を迫られている。 EA の非公開化は長期視点の開発を可能にするかもしれない。一方でロブロックスの急落はプラットフォーム一つに乗る怖さを見せつけた。スクエニのマルチ戦略は届ける場所を増やすことが収益を守る鍵だと示している。個人開発でもスチーム以外の選択肢を持っておくことが大事だね。今日のスチーム同時接続トップ5。1位カウンターストライク2、約110万人。2位ドータ2、約78万人。3位パブジー、約21万人。4位パルワールド、約18万人。5位 5M、 約18万人。上位は安定の顔ぶれだ。今日はカの日。1897年のこの日、イギリスの医学者ロナルド・ロスがマラリアの蚊による伝染を発見した記念日だよ。それじゃ今日もいい一日を。またね。